始まりました GCP ハウス。今回は久しぶりのエムレさんの登場です。よろしくお願いし
よろしくお願い
ます。
します。お久しぶりです。
久しぶりです。
は
2月のニューヨークのね、ピザ
い。
屋さんの会以来という
そうで
形
す
にな
ね。
るんですけれども、実はエムレさん、今回7月の末から8月の頭にかけて2週間、再度 US 出張に行かれたということで、今日はその US 出張の内容であったりとか、具体的にどんなことを感じられたのかというところ、少しインサイトもお伺いできればなというふうに思っております。よろしくお願いし
よろし
ま
くお願い
す。
します。もう時差ボケも治ったんで、バッ
は
チ
い、
リ
そ
で
う
す。
ですね。
はい。
もう2週間、結構長かったですね。
今回長かったですね。僕、
はい。
VC やって、1週間以上にわたる出張ってほとんどなかったんですけど、
はい。
今回、もしかしたら初めてぐらいの勢いで、丸2週間、アメリカを回ってくるってことやってきまし
いや、本当にエムレさんのカレンダーが2週間、ダーッと並ん
た。
で、
こいついな
待ってい た
ぞっ
ので、
て
いないなと思ってたんですけど、改めて今回のこの目的、出張の目的というところから最初お話しいただいてもいいですか？
はい。大きく2つあって、1つがアメリカの VC 投資家、グロース投資家というふうに言われる、チケットサイズで言うと、1回50億以上出せてくるような、大きなファンドの、投資家を、多分20社弱ぐらい回ってきました。で、もう1つが、投資先のキャディが、シカゴにオフィスを立ち上げているので、そこも訪問してきたっていう感じです。
わかりました。ありがとうございます。今までエムレさんはこういう、いわゆる US のグロース投資家との接点っていうのは、積極的に持ったことってあんまりなかったんですか？
ですね、アドホックではあって、その US の投資家が日本に何かの理由で出張に来たときに、連絡が来て会うとかっていうのはあったんですけど、今回みたいに自分からこう能動的に回ってくるみたいなのは初めてですね。
実際に各社、20社というところで回られて、多分いろいろ感じられたこととか、あるいは日本に対する見え方とか、結構感じられたところあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、具体的に会われての印象だったりとか、そこからの学びだったりとかっていうことをシェアいただいてもいいですか？は
そうですね。その前に、なんでそもそも US のグロース投資家に会ってきたかっ
い。
ていうと、最近日本でもこの100億円とかの調達をするスタートアップ、我々の投資先でも増えてきてるんですけど、そういう会社が次のラウンド行った時って、多分規模として2、300億を調達するみたいな感じになると思ってて、そこはやっぱ日本の VC とかエコシステムだけでは支えきれないかもなと。やっぱそこにはより大きなお財布を持った人が入ってくるべきかなと思うんで、そこに向けての関係性づくりっていうのと、あとは、最近日本のスタートアップでも海外に出てくみたいなケースがすごく増えていて、まさに今回訪問したキャディもそうなんですけど、やっぱ海外に出ていくときに、現地の投資家に入ってもらって、現地のネットワークとかサポートを受けられるっていうのをやれた方が、投資先の方にとっていいなと思ったんで、そこに向けて、今回はアメリカでしたけど、今度はアジアとかヨーロッパとかの、その各リージョンの投資家に入ってもらうべく関係性を作りに行こうっていうのが目的だったんですね。で、実際20社近く、本当に有名なトップティアなところ、みんなも知ってるようなところも含めて、回ってきたんですけど、印象としては、まず日本のことを何も知らないなと。残念ながら。我々日本では、数年前と比較してすごく大きくなってきて、ユニコーンも出てきてっていうふうに、日本から見るとすごい日本イケイケだと思うんですけど、海外、特にアメリカのグロース投資家から見ると、まだまだ、日本で最近ユニコーンなんか数社あるっていうふうに言われてますけど、世界には1000社とかあって、やっぱ日本のマーケットってまだちっちゃいよねと。で、やっぱりちょっと情報も古かったり、アップデートされてないんで、そもそも日本ってユニコーンとかいるんだっけとか、スタートアップどういうのがあるのとかっていうのも本当に知らないっていうのが、今回回ってきて一番感じたことでした。ただ、なんか面白いのは話してみると、いや、実は日本って、ここ数年でユニコーンたくさん出てきてるよとか、2018年上場したメルカリが、一時期1兆円ぐらいまで時価総額つけたりだとか、そこに追いつけ追い越せと、すごい、大きな野心を持ってやってるスタートアップ出てきているよとか、で、実際足元でこういう大きな調達とかをしているよみたいな話をすると、そこはすごくみんな驚いてて、あ、日本もこんなその100億、200億調達したりだとか、上場時数千億つけるみたいな、そんなスタートアップ出てきてるんだと。全く知らなかったけど、いいじゃんみたいな、そんな反応でしたね。
なるほど。なんかそのまさにその日本のこと知らないってか、そもそも、そういう感じなのっていう、リアクションされるっていうのは、実は私もエムレさんと一緒に行ったニューヨークで、ひしひし感じたところで、なんか話すと興味を持ってくれてるけど、そもそも多分ニッチのスコープにないというか、
そうなんですよね。
そういう感じなんだって、こう、ポジティブなリアクションをもらえるけども、そもそも多分彼らの中で、なんかに、日本のスタートアップという概念があんまりないっていうのは、私もちょうど4月に感じたところでしたね。
いや、本当、なんか日本好きは割と多いんですけど、それこそお寿司とニセコは好きみたいな なんだけど、日本を仕事の場としてあんまり捉えてない向こうの VC 関係者が多いなって。だから意外と話してると、昨年日本に行ったよとか、今度新婚旅行で行こうと思ってるんだみたいな人もちょいちょいいたんですけど、仕事をしに来るっていう発想はあまりなかったようで、そこはすごく今回話すと興味を持ってもらえたんで、次回は仕事できてもらえるといいななんて思ってますね。
わかりました。なんかちなみに、なんかその、まあ、日本のことあんまり、知らないっていうのが感じられたことっていう話だったんです。逆に、他のアジアの国々、例えば、まあ、中国、韓国、あるいは、まあ、インドとか、そっちの方に、こう、エリアを伸ばすと、海外の、まあ、特に US のグロース投資家の皆さんからすると、印象とかも、逆にそっちの方が強いとか、逆にそこも全然持ってないっていう感じなの。そのあたりどうですか？
そうですね。それで言うと、まあ、中国、インドはみんなよく知ってるし、なんだったらオフィスを立ち上げてるケースもありますと。で、今回話した投資家って、US に本社があるグロース投資家なんですけど、もうグローバルでそもそもカバーしてますと。なんで、アメリカだけに投資してるわけじゃなくて、まあ、ヨーロッパとかアジアとかいろんなところに投資をしているので、中国はそれこそアメリカに次ぐような巨大なスタートアップエコシステムでオフィスを立ち上げて、もうバンバン投資してるっていうのもありますし、インドは最近、オフィスを立ち上げたりだとか、出張ベースですごく足しげく通って、案件を探したりとかしてるっていうふうに、いうところが多かったですね。あと結構意外なのが、韓国のことは割とみんな知ってて、そう。なんかね、やっぱり、まあ、人口で言うと日本の半分ぐらいの国なんですけど、韓国をよく知ってるし、実際投資をしてますみたいな人も結構いて、なので、そのなんか国の大きさとかじゃないんだなっていう、彼らのレーダーに入るためにはっていうのはすごく感じました。
それってなんてなんですか？その韓国は認知をしてもらっていて、逆に言うと我々がまだちょっと追いつけてないところっていうのは。
そうですね。なんかいくつか要因ある気がするんですけど、なんか一つが人の交流がやっぱすごくあるんだろうなと思って、韓国の方ってアメリカに留学するのがすごく多くて、で、その後そのままアメリカに残るっていうケースもいるんですよね。なので、アメリカで働いている韓国人が、例えば向こうのトップティアの VC にいたりするんですけど、やっぱりそういう人って韓国語喋れるし、母国バイアスみたいなのもあるので、自分の国で、案件発掘っていうのも、してたりします。あとは、まあ、もうアメリカンボーンコリアンみたいな、まあ、第2世のみたいな方とかもいっぱいいるので、結構韓国人のネットワークっていうのがアメリカで強くて、で、そうすると、じゃあ、韓国に出張して案件を取りに行こうみたいな感じになって、とある一つ有名な会社は、この1ヶ月ぐらい韓国に行って、なんかそこで4、50社と会ってきたとかって言ってて、そう、1回の出張で。なんかそういうことをやってると、多分投資先につながっていくと思うんですよね。実際それが1、2件投資になると、そうすると取締役会のタイミングで3ヶ月に1回韓国に出張に行くみたいな感じになり、で、まあ韓国に出張に行ったから、じゃあその周りのスタートアップを見てみるかみたいな。なんかそういうサイクルがちゃんと回ってるなというふうに思いました。あと結構韓国の政府も力を入れてるっぽくて、いくつか聞いたのは、四半期に1回、これ多分政府主導だと思うんですけど、シリコンバレーツアーみたいなのをやってるらしくて、こう起業家を連れてシリコンバレーにいろんな VC を回るみたいなことをやってたりだとか、あと韓国の政府系金融機関がアメリカの VC にたくさん LP 出資をしている。まあ、そこを通じて関係を作ってるとか、割と国策的にアメリカのスタートアップエコシステムと接続するってことをやってるから、まあ、これほどよくつながってんのかなというふうに思いました。
なんかちょっと負けてられないって感じ
い
がし
やー、
ま
そう
すよ。
なんですよ。だから、まあ今、日本の政府もいろいろ動いてたり、して、 これからどんどん日本のエクスポージャーも増えていくと思うんですけど、
はい、
やっぱりそこをしっかりぐるぐる回していかないといけないし、逆に言うと回していけると、例えばアメリカのグロース投資家も日本の投資先が出てくると日本に出張に来ますし、そうすると他の投資先見てみようみたいなサイクルが回ってくるかなというふうに思うし、まあ、社内で次の日本の案件を通すときも、全く未知のマーケットではなく、すでに投資したことあるマーケットの方が投資やすいと思うので、
うん、
そこのまず初めの一歩、二歩を回していくっていうのが今のフェーズかなと思ってます。
なんかそういう最初の一歩、初めの一歩のきっかけ作りみたいなところは、ちょっとなんかやりたいですよね。
いや、そうですね。いや、本当、僕らの投資先、多分今年入っても、100億くらい調達した会社が4、5社あったりするので、こういう投資先がご縁があって、向こうのグロース投資家から出資受ける。で、これがなんかこう、大きなサイクルの一歩、二歩目になるといいかなというふうに思って。まあ、まずはちょっとあれですね。足しげく向こうに通って泥臭く関係を作っていくってことからスタートかなと思ってます。
うん。うん、そうですね。いや、本当に、やっぱり、ね、さっき韓国の話でもお話ありましたけど、やっぱり結局人の交流があるからこそ、ああ、じゃあね、興味がある、韓国に興味があるっていうふうに思ってもらえるし、我々も行った時は、あ、何、日本の VC の、そういう感じなんだっていうのは、多分話したからこそ印象に残ってるっていうところもあるかなっていうふうに思うので、やっぱりこう足しげく現地に通うっていうのはすごく大事かもしれないですね。
そうなんですよね。で、なんか幸いなことにみんな日本に来たがってるんで、なんかその出張の理由を作ってあげるっていうのも重要だなと思って、だからまあ日本でこういうイベントあるよとか、こういう投資、面白い投資先たくさんあるからぜひ来てよみたいに誘うと意外と来てくれるんじゃないかなっていう感じはします。
いや、本当になんかそういうね、仕組み作りというか、まず最初の一歩作りみたいなところをね、ちょっと私たちも何か考えたいなというところではありますよね。
やっていきたいですね。
うん、
でも最近 GCP メンバーの海外出張めちゃくちゃ増えてますね。
いや、もうカレンダーを見ていると
常に誰か日本にいない
です、ね、誰かがいないね、なんか結構海外出張も増えてきて、出張報告もね、社内で結構シェアいただくじゃないですか、
はい
はい、各国のそういう出張報告もすごい私も毎回楽しみにして
どんなほぼ毎週誰かなんかね、
はい、
言ってる感じします
ね。いや、
ちょうど僕が行ってたタイミングも多分中村さん、野本さんも行ってたりとか、
はい、
高宮さんとかも行ってたと思うんで、
はい、いや、いい動きかなというふうには思いますよ。私もまた来年どっか行きたいなというふうに思ってます。
ああ、そうですよね。
はい。
今回、あれですよ、4月でプラットフォームチームサミットで、お会いした人経由で、紹介してもらってアポ取ったりもしたので。
ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、やっぱり4月の、いわゆるこう、どちらかというと、プラットフォーム側、
はい、
バリアップ支援側の方のチームの方々のきっかけもやっぱいいご縁にはなってたりするんですね。
なりましたね。
う
ん、みんなやっぱなんかコールドコールとかでメールすると無視されたりするケースもちょいちょいあるんですけど、
はいはい、
でも一回つながってちょっと紹介してよっていうと、はい、すごい親切に紹介してくれる人とか多くて、
はい、
でそこからの紹介だったらほぼ絶対会ってくれるんで、
うん、
やっぱなんか向こうのインナーサークルに入っていくっていうのはこういうことかとちょっと感じました
そうですね、やっぱりこうちょっと心が折れるところも最初は皆さん結構出張の時はあるっていうふうに聞きますけど、そういう感じちょっとずつこうネットワークを広げていくってことがまず大事なのかもしれないですね。
そうですね、はい、ちょっと開拓精神を持ってやってる。
そうですね、我々こそ起業家精神を持つってことは大事ですよね。
そうですね、
はい、
そうですね。まあ、GCP としては、今後もこういう活動を通じて、海外との投資家の関係作っていきたいなというふうに思ってますし、そこから日本の投資につながっていけばいいかなというふうに思っていますかね。あとはあれかな、ちょっとマクロ状況についても面白かったんで、シェアできればと思ってて、今回ですね、基本はグロース投資家だったんですけど、一社面白かったのが、グロース投資家に投資をしている投資家。
おお、はい。
超巨大なファミリーオフィスで、もうなんか、運用資産数兆みたいな、
おお、はい、
人の、ナンバー2が、僕の、はい、MBA 時代の同級生で、
すごいですね。
そう、なんかね、いや、なんでそんなすごい出世してんのみたいな。
はい。
すごいんですよ。で、もう彼自身ではもう多分数兆円運用してるみたいな感じだったんですけど。で、彼ってもういろんなファンドに出資をしてる立場だから、はい、こう LP 目線で各ファンドの状況がとてもよく見えるみたいな感じなんですよ。
面白い。どんなふうにおっしゃってたんですか。はい。
で、やっぱり言ってたのは、ここ数年やっぱグロース投資家にとってすごい大変な時代で、まあ、株式もドーンと落ちてるし、で、そうすると投資もすごく傷んでるみたいな、いうふうに言ってて、で、まあ僕、そのいろいろ紹介してほしいから、どこがいけてるのと、どこいけてる投資家なのって聞いたら、いや、基本的にこの2年間いけてるとこは一社もなかったみたいなことを言ってて、それぐらい、しんどいマーケットだったらしいんですけど、でもだからこそ彼は言ってたんだけど、なんか新たな投資機会を、求めているグロース投資家が増えてきたって言っていて、まあ、従来のそのアメリカとかヨーロッパとか、そういうまあ出来上がったマーケットにおけるグロース投資っていうのは今とても傷んでいるがゆえに、何か他に投資機会があるんじゃないかみたいな感じで見ている人も多いし、実際そういう戦略で投資し始めているところも多いって言ったんで、グロース投資家の、まあ、淘汰みたいなのもそれによって進んでいくだろうし、彼らとしても投資オポチュニティを広げていくと思うんで、なんか日本とかそういう、まあ、彼らから見ると新しいマーケットっていうのもいいチャンスなんじゃないのっていうふうには言ってて、だからもしかしたら全体で見ると今グロース投資家ってすごく大変なフェーズなんで、いい時期じゃないんですけど、ただニューオポチュニティっていう意味での日本からするとアピールするタイミングなんじゃないかなっていう、
このタイミングですね、
ここなんじゃないかと
このタイミングですね。
逆にここ逃したらもうあと何年かかるんだみたいな感じなんで、いやちょっとしっかりこれから 1,2 年ぐらいが勝負なんじゃないかなというふうに思ってます。
そのファミリーオフィスの方の視点でなかなか多分聞けないインサイドというか、
いや本当ですよね。
でそれだけの額を運用している方から見て、あたの言葉ってすごいやっぱり、すごい説得力があるなっていうふうに思ってて、多分本当にその方が言うように、うん、今新しい機会を探してるっていうふうに各ファンドが思っているのであれば、ここぞという時に日本というところも少しこう差し込んでいってアピールしていく時かもしれないですね。
そうですね、まさに、はい、思いました。いや
私自身もそうですし、すごくこういう海外で得たインサイトというのが、まあ、今後、まあ、我々としてもどういうふうにじゃあ具体的にアクションに起こしていくかみたいなところもすごい、なんか私自身も考えるいいきっかけになったポッドキャストだったなっていうふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。日本頑張っていきましょう、
はい、行きましょう